リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
靴下が微妙な季節になったよね。SG 館長のバヤです。ちょっ
とマジどうでもいい。私は靴下履く派。
私も靴下履きたい。
履いて出てくる。今、履いて出てくるのよ。ただ、SG に入ってきたら脱ぐ。SG で、ちょっと靴下履いていられない季節になった。
さあ、そして、今回も司会を務めます、SG 会員のよしみです。さあ、今回も SG ラジオが始まりました。前回に引き続き、えみちゃんにゲストに来てもらっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっと大学の話を聞いてきたんだけど、やっぱりこう今ラジオを聞いてる人っていうのは小さなお子さんとか小学生みたいなお子さんが多いと思うんだけど、なのでこうお子さんの話を聞いてみたいなと思うんだけれど、今のアメリカでのお子さんの教育を見ていてどうですか？やっぱりこう日本と違うなって思うとこは多い？
まあ、うちの息子は修学、日本でね、修学する前に、移住してしまっていて、私もなんだろう、日本の幼稚園とか、小学校を経験してるわけではなく、今の日本っていうのとちょっと比べろと言われると難しいんだけれども、まあ、自分の、ちょっと何年前だろうって感じなんだけど、感じで、その昔と比べるとすると、やはり、自由は自由なのかもしれないなと、尊重するという意味ではちょっと違うかなっていう、気はします。で、まあ、うちの子は、実際学校を3回変えていて、で、3回変えるっていうのは、いわゆる幼稚園生から、こう、変えてっていて、今のところ私が本当にどうしても入れたいと思った、プログレッシブ方式という、方式をとっている、もともとはコミュニティベースの学校だったのね。で、公立なんだけれども。で、インクルーシブで、どういう子も、一緒に学ぶと。ちょっと、なんだろう、障害があったとしても、障害がある子には一人先生がつき、みんなで学ぶっていうアプローチをする学校なのね。だから、他のすごい大変な小学校の話もここでね、聞いてるし、ここニューヨークっていうのはかなり厳しいんですよ。皆さん、お母さんも意識高いし、その中で比較的緩い学校に入れてるかな。だからそことの比べ、比較になってしまうけれども、そこと比較する限り、やっぱ思うのが、その子が何を求めているかが非常に重視されてるなって思う。最終的には。なんでみんなで同じことをするということに、重点は置かれていないんじゃないかなっていうところはちょっと違うのかなって、どうですか？今の日本の教育
と。例えばみんなが同じことをしないっていうのは、例えばどういうこと？
例えば、1年生、2年生、今も実は3年生もあるんだけれども、チョイスタイムっていうのがあるのね。チョイスタイムっていうのは何かというと、それぞれがしたいことをチョイスしてするっていう時間があるの。そういう1時間とかで、それは今3年生ので週1回しかないのかな？ 1 時間しかない。2回だったからごめんね。そういうの把握もしてないっていうひどいお母さんなんですけど、金曜日はとにかくチョイスタイムがあるっていうのは聞いていて、1年生と2年生は、もっとあるのかな？確か。何をするかというと、チョイスタイムじゃあ漫画読んでいいかというとそうではなく、アクティビティが10個ぐらいあるのかな？ 10何個あって、その中から自分で選ぶと。で、2人、だからコンピューターもあるし、パソコン、それからブロック、レゴ、本読み。
縛りはあるけど、その中で選べるんだね。
そう。
いいね。いいな。
っていうのが、なんか、ちょっと違うかなっていう気は。
まず、学校でレゴってのが面白いよね。
いいよね。
レゴがあるって。
本当にレゴ部屋は各学校作るべきだと思うんだけどね。私は本当に日本でもね。本当いいな。
床で座って遊んでるよ、まだ。いわゆる幼稚園生がしてるようなことを日本だとね、 みんなほら、小学校、席座ってっていう。そうじゃなくて、こう、椅子をこう、机を動かして、なんかカーペット的なところもあるから、そこに座って、遊ぶみたいな。そんな時間もあった。
めっちゃその、なんかこう、こう、この中で選んでいいですよって言って、その自分の意思が尊重されるのはすっごくいいなと思うし、日本の学校って、本当に嘘みたいだと思う、と思うねんけど、未だに連帯責任とかがあんねん。で、公立中学校の内申で、5教科以外の副教科な技術とか家庭とか、ああいう教科で、テストもある、ペーパーテスト、中間期末 あるんだけど、それ一生懸命頑張って、まあ、いい点数95点、98点取りました。じゃあ、5かなって思ってたら、3がついてて、先生になんでですかって言ったら、いや、班の誰かが宿題を出してなかったから、連帯責任で3ですって言われて、じゃあそりゃみたいな。あ、
すごいね。
本当にそういうのが未だにあるねん。
そんなんある。
ほう。
すごい、ほうでしょ？もうほうだよ、本当は。
それはすごいね。
まあ、だから
そこをさ、ペナルティにせずに、プログレッシブアプローチのやり方としては、例えば理科を勉強するっていうよりは、みんなでプロジェクトをして、その中でアートを入れ、算数を入れっていうのなのね。で、グループにはやっぱなるんだけれども、その、なんだろう。そこでダメだったら減点方式じゃない方がいいんじゃないかなっていう気はちょっとするけどね。ただ、うまくいく場合もあるのかな？ちょっとそれはわかんない。
どうだろう。でも、うちも長女はインターに通ってたじゃない？で、まあ一応 IB のプログラムだったけど、さっき言ってたチョイスタイムみたいな感じで、まあ、リーディングをする時間なんだけども、あのコーナーだとカーペットの上寝っ転がって読んでもいい場所。こっちのところに行くと、できる子が教えてあげる、ペアを組んで教えてあげるっていう、リーディングの場所、ここは自分でチャレンジングなレベルのものを読む場所みたいなこと、部屋でコーナーが分かれてて、自分好きなところを回っていくみたいなチョイスタイムも実際あったし、その、グループでプロジェクトをして、それがアートの要素も入ったり、理科の要素も入ったりとかっていうのを自分たちで調べて、まとめてプレゼンするみたいな。で、その両方ができなかったとこじゃなくって、どこができたのかっていうところと、周りからこう質問を受けてどう答えるかみたいなところを頑張りましたね、やったね、私たちっていう風になるのが班でのグループプロジェクトみたいな感じのイメージだから。
そうそう、そのうまく、そんな感じ。本当にまさしく。
うん、だから班でやるから、その子がダメだったから連絡できるのかっていうのはちょっと考えられない。まあ、うちね、こう、日本の学校に今子供たち通ってるけど、公立の中学校は通ってないから、
いつぞやの時代の5人組みたいなさ、もうそういう制度みたいな、そのご、なんか、監視し合うみたいな、なんか、そういうイメージがする、その、もう、
怖い。
怖いでしょ？
まあね、いろんな学校があるから、もちろん全部じゃないだろうし、同じ学校でも先生の方針によって
違うんだ
ろ
う。うん、そうだね。そうなんだ
よ。でもそうなるとさ、よりこう内申点が大事になってくる中学とかになると、その先生の当たり外れっていうのものすごい大きいよね。そういうのはちょっとダメよね。
全部子供になんかこうしわ寄せがいくよね、その先生のその人、一挙手一投足で、もうなんかかわいそう、本当にかわいそう。
やっぱりそれに息苦しく感じてる子たちっていうのがやっぱりいるんじゃないかなっていうのはやっぱりあって、まあ私が本人がそういう人だったのね。すごく息苦しかったっていうのがあって。だから、うまくできる子たちもいるし、したい子たちもいると思うから、その息苦しくなる子供たちに救いの手というか場所をあげたいなっていうのはあるよね、やっぱね。
あとテストについてでいうとこ、
テストはね、だからそういう学校に行かせていても全国テストってのあるんですよ。どの州でもやるんだけど、テストの内容は州によって違う。で、それからまあ今年から始まって、私はテスト1ヶ月前ぐらいにそれを知り、あ、なんかあるんだろうなって聞いてたんだけど、なんか蓋を開けてみたら、みんなお母さんたちは1年ぐらいかけてすごい勉強させたと。やっぱそうだよねっていう。他の学校とか行ってる子たちはね。で、うちの、息子の親友は、まあ、ギフテッド教育を受けていて、で、その、このお母さんとかはもう、え、みちゃん、あんた、 テストよ、知らないのとか言われて、いや、まあ、聞いてるけど、なんかしなきゃいけないのみたいな。でも、いや、ある程度やっぱりちょっとテストならさせなきゃいけないっていうのに気づき、ちょっとこう、問題集を買い、与えてみて、本人と話し、現実を伝えました。今回は。はい、何かというと、世の中というのは実際テストで動いておりますと。でも今年が初めてですと。だからご自身でどのぐらい取りたいかを考え、私はそれに向けてサポートしますという話をし、本人は7割という点を打ち出し、じゃあこのぐらいかねって言って、ちょこちょこっとやってみた。でも葛藤です。その理由がプログレッシブというところに活かせる、子を、リスペクトする、その子がやりたいことを見つける、できるだけ縛らないっていうアプローチをしてるんだけれども、現実はやっぱりあって、でしょ？受験も来るわけだし、その中で親として、そのすり合わせをどうするかっていうのが葛藤がやっぱり、今年から生まれ始めてるかな。うん。
それは、
そんな感じ。
学年が来たの。テストを受ける学年が
3年生。3年生から。
そういうことです。
うん。で、それは記録され、残るのね。
その高校とかのシステムがごめん、本当に分かってなくて。
うんうんうん、
高校とかにその小学校3年生からの、その、なん
テストね。受験はしなくても高校までは卒業できるの。全然。ただし、行きたい学校があるとしたら、スペシャルな学校に行くとなると、そこに受けるために受験は必要になってくるのね。で、残念なことに、特にニューヨークは、公立の中学校、高校っていうのが場所によっちゃうのね。本当に。お金持ちの場所に行くともう最高なんだけど、例えば、いわゆるその社会経済的に恵まれていない地域に行ってしまうと、公立校荒れ放題。なので、皆さんすることは引っ越すか、じゃなかったら受験をさせて、同じ公立の中でもちょっとスペシャルな学校に行かせると。うん。そういうシステムが、今のニューヨーク、これまた州によって違うので、アメリカ全体がそうというふうに、違うんだけどね。
そういうのに、やっぱりこう、そういう3年生、4年生とかから、
そうそうそう、そこから、やらせてんだろうね、きっと。だから、まあ、本人にはチョイスを与えて、テストを受けたくないっていう、テストを受けずに行くっていう方針もあるっていう話はして、それをしたかったら私は先生と話して、この子は受けませんとちゃんと伝えるよっていうチョイスも、して、全然問題ないっていう話をして、本人にやっぱ決めてもらって、まあ、受けてみるっていうので受けてみて、また来年もそういう話をしようと思ってる。そう。
でもどこまでさ本人に決めさせるかって結構難しくない？こう年齢を考えると、その本人が今必要ないって言ったとしても、現実問題あった方がいいよねっていうところが あるじゃない。でその時にさ、こう全部子供に決めさせて、例えば中学受験とかも子供に全部決めさせてこれでいいって思う決断が果たして全体を見れてるのかどうかっていうのはさ、言えないじゃない？
もう分かんない。葛藤です。毎日のような、それが。やっぱりそこが葛藤だと思う。うん、ただ、その子によるっていうのはまた同じ。これずっとね、今日のテーマってか、毎回のテーマなんだけど、本当にその子によると思っていて、うちの息子は決めさせていいんじゃないかなっていうのが本音。
うんうん、
ただ、例えば、甥っ子だったり、他のことを見ていると、サポートしてあげないといけないだろうし、実際レール敷いてあげてもいいんじゃないかなっていう、してあげた方が親としてもいいんじゃないかなっていう子もいるし、それは本当にその人を見ないと、その子を見ないとじゃないのかなっていうのが。そう、
だから人それぞれなんよね、結局ね。
そうなんだよね。
うん、
だから難しいんだよ。
エミのところはやっぱりこうしっかりしてるっていうか、それぞれ、なんか、本人、息子くんがさ、その本人がこうしたいとか、こう思うとか、うん、こうだったから嫌だとかっていうの結構しっかり言うじゃない。
うん、
だけどこう精神面でこう例えばガチャガチャしてるのが嫌とかさ、なんかそういうのがサポートがすごく必要。
うん、そう、本当にだって、うん、8歳の男の子でね、例えばただ走り回ってたい子だっているのよ。
いるいるいる。
でしょ、それでいいじゃん。 うん、ただね、その走り回ってたい子も、実際じゃあその子は将来すごい人にならないかってそうではないじゃない、
うん、
でも、その走り回って、例えばでもすごい簡素化しててごめんなさいなんだけど、その子にはもしかしたら、あんたちょっと座んなさい、一緒にやりましょうってやってあげた方がいいかもしれないじゃん。ある程度。だから、なんかこう、常に相手に子供に決めさせるのがいいと言ってるわけではないんだよね、私も。本当に。
多分その、エミちゃんちの息子くんは多分話をして納得して。
そうじゃないとダメなのよ。
そう、多分。うん
そうでもさ話を聞くその一体験談を聞いてしまうとそのあこの人はちゃんと子供と話してるで決めさせてるだからうちもそうしなくっちゃって思う人もやっぱ出てくるからそうじゃないよねっていうエミンとこの子供はそうだから話して逆に話さずに決めちゃうと納得できずに後から噴火しちゃうっていうのがエミの息子だからそうしてるだけであって、まあ、うちなんか結構いやこうした方がいいんじゃないとかっていうのは言わないと全然あんまり自分でこうっていうのがあんまりない次女とか特にあんまりないから、うん、決めさせる部分は決めさせるけども、うん、ある程度のこはレール敷くっていうの
でもちろん
からいろいろなパターンがあるよね、うん、あとさっきなんだっけさっき言ってた公立の行かせてる小学校で子をリスペクトするっていうところがいいところって言ってたじゃないでも逆になんかこう、
うん、
欠点もあるって言ったからそのどんなことが欠点があるのかなって
だからその欠点はそこまでそんなに自由に育ててしまうような場所に行かせておいて実は社会はそうではないってことじゃない出た時にどういうふうに、その子が社会に溶け込めるのかっていう面では欠点になりうるもう一つはやっぱり合わない子もいると思うう
ん
うん、うちみたいに、もうなんかもう、KUSO 真面目みたいなね、親より真面目みたいなさ、タイプだと、ちょっと緩くさせとかないと、もう、ふわーってなっちゃうから、いいと思うの。でしょ
?KUSO っていうのが、まあさ、さらっと入ったら、みんな、うんって一瞬思う。
ダメだった。
そこをあえての伏せ字じゃないな。ローマ字にする意義があるのか。
いや、面白かった。
本当によかった。ごめん。すっげー真剣に話してて、別に考えもせずに言っちゃったんだけど。でもその、あと、こうリスペクトするっていう歌い、こうなんだろう、言葉だけがこう歩いてしまうとやっぱ問題ではあるよね。どうしてかっていうと、溶け込みたい人いるの。みんなと同じでいたい人もいるの。で、それは悪いことではない。それがさ、どこまでが環境がなせる技なのか、こうなのかわからない。ごめんね、それは。ただ、やっぱり特にそのお年頃になると同じでいたいみんなのようにちょっと引き出るのが嫌だって子もいればうちの子はきっとそういう子になるんだと思うんだけれども私のようにみんなと同じは嫌だっていう子もいるわけだからそのうちの息子が同じようになりたいってなった時にこの学校を果たしていいのかどうなんだろうっていうのはあるよねだからそこは決定にもなりうるし
そうだね。
親が思ういいと思うところと子供に実際合うのかどうかっていうところはまた別問題っていうところを考え
るから別問題、
うん、
だからずっと調整しません皆さ
んあと子供もさ、うん、こんな子かなって思っててもやっぱり成長に伴ってその子供自身の成長もまた方向性が変わってくることもあるし、うんうんうんうん、環境によってどういうふうに変わるかっていうのはその時々で変わってくるから、まあ、こういうのがいいかなっていう軸はありつつやっぱりその状況に合わせて人道変にっていうのが何事にも通じるんじゃないかなって
思うけどね、うんうん、本当にそう思う、うんまあ、あとは親がはちゃめちゃだと子は真面目に育つのかなっていうのを最近ちょっと私がSHIT とか言っちゃうと息子に、はあ、もう、なんでそんな汚い言葉使うのとか怒られたり、この髪の毛すごい不評なんですよ。なんで日本人は髪の毛黒いでしょって言われてびっくりした。お前っていうね。だから、まあ、なんとも言えないよね。
うん、
でもそれもさ親がはちゃめちゃだったから必ず子供がしっかりするかっていうのもまたそれ
もさ、まあね、違うんだよ ね,
ね一概のパターンに言えへんよねこう親はそう一緒にパッパラパになるかもしれないし
そうち親を筆頭にみたいなそういうことになってる
結局親子のパターンもさ、もうそれぞれだから、
本当だよね、
こういう親だったからこうなるっていうのはないからこそよね、こう親がこうしたからこうなったんですっていうのも言えない、うんうんうんうん、鵜呑みにしない方がいいっていうのはあるよね。
なんかこう日本でもアメリカでもやっぱこう親がこう子供のために考えるっていうのはすごく同じところだよね、うん、でもやっぱりこう聞いてていいなと思うのはやっぱ日本だと結局同じような学校しかないから、うんうん、チョイスっていうのができないからさ、うん、その辺はすごくいいなって思った。でその個性とかその子その子にあったのっていうと、最近こうSNS とかで日本のギフテッド教育についてこう話している人っていうのをすごく見かけてけれど、アメリカではこうすごい進んでるよみたいなイメージもあるんだけど、ギフテッド教育っていうのはどんな感じで、えみちゃんはどんな感じに思う？
今年から実はテストがね、ギフテッド教育用のテストが配信になったと思います、ニューヨークは。でテストじゃメジャーできない、測れないっていうのが確かね、3歳、一番最初のギフテッドのテストというのが4歳だったかな。4歳で受けて5歳に行く前に受けさせるのかな。なのでテスト廃止になったと思います。確かニューヨーク州は。で、それはやっぱテストじゃそんな4歳とか5歳がね、わかるわけないじゃないかと。そんなの。っていうのがベースにあったと思います。で、ただその息子がその、いわゆる幼稚園に時に周りの人からもね、受けさせた方がいいんじゃないかとか言われて、いろいろ見に行ったのよね、学校とかも。で、テストも実際受けて、見てみて。で、まあ、テスト受ける時期っていうのがあるので、その受ける3、4ヶ月前からちょっと学校を見たりしたんだけれども、なんか違うなっていうのが、ちょっと心の中でやっぱ残っていて、で、実際に問題集を買って、5歳の息子、4歳だか5歳の息子にこう、テストの第1問目の練習問題が一番最初が、青い、リュックサック、青い靴、確かね、そんな感じ。黄色いバナナ、青い、なんとかだったのよ。で、その時に答えが確か違うものを選びなさいっていうのに、本人は全く違う答えを言ったのね。で、その理由が、ごめん、全部が黄色だったんだ。全部が黄色で、なんか、ごめんね、ちょっと覚えてないんだけど。で、その時に、この感性をダメにしちゃダメだなと。その選んだ理由が確か本人はだってこれ食べ物でしょとかそんな感じだったと思うんだけれども、全然意図として答え、テストがさせたいこととは全く違うことで、それを見たときにはこれやらしちゃダメだなと。テストの枠に、テストを受けさ、答えられるために、この子の脳を固めてしまっては今はいけないって思ってやめました。
でも周りはその、教育に行くためのテストに受かるための勉強をしたんやね。
そういうこと。みんなはね、うん。うん。お受験だよね、いわゆるね。幼稚園の受験。
そうだよね。
うん。そうそうそうそう。
今聞いた話で思い浮かんだのがさ、やっぱりこう、私、たまにこう、インスタとかを見るんだけど、すっごい私、好きなインスタグラマーの人がいて、その人の子供ちゃんが、こう、テストに書いた回答用紙とかが、回答が、ものすごく面白い、うん。あ、そうきたか、みたいな。だから、答えは用意されてるよ、テストだから。でも、私らが見て、あーっていう思うような答えを書いてて、なんかそういうのは素敵だなってやっぱ思うから、そういう、そのまま大きくなってくれよって思ったりもするんだけど、だからそういうのを思い出した。その、うん、いいとこを固めちゃう教育。うんうんうん。
ギフテッド教育ってさ、この秀でてる、その何もしなくてもっておかしいけど、秀でてるところをより伸ばすためのものなのに、そこに行くために形を作って無理やり伸ばすっていうのも、おかしな話よね。
あとはね、もう明らかに違うの。ギフテッドの人たちに会ったんだけれどもね、なんかなり子供もそうだし、大人になってからのいわゆる天才とか。でね、そういう人たちはいるんだけど、本当にわずか。となるとそこに行かせようとしてテスト受けさせて頑張らせて入れさせたところで苦労するのは本人、わかる、言ってる意味、うん、だからわざわざ勉強させてギフテッド教育に行かせるっていう考え方自体がなんかちょっと違うんじゃないかなっていう、うん、
あ、そうなんだ。なんか私なんかギフテッド教育ってさ、なんか見たか読んだかで、その その時なんか一般、日本で一般的に考えられてるギフテッドっていうよりももっと幅があって柔軟性があるんかなって思ったことがあったんだけど、やっぱちょっと違うんだ。やっぱそういう努力して入れてみたいなところもあるの。
特にニューヨークはあるね。特にあの入れさせたいお母さんとかお父さん多いので、まあ、レベルはね、水準は高かった。学校見に行ってて、確かに。ただ、これ必要かな？いつかできるでしょうっていうようなね、最初、特に幼稚園とかさ、小学校の低学年は。だったらちょっと違くていいかなっていうのと、あと、そのギフテッドっていろいろあるじゃない？算数ができる人もいるし、文章が書ける人もいるし、実はその EQ って言って、精神面、エモーショナル、わかる？ IQ じゃなくてね。それが高いのだと本当はギフテッドであり、人と共感ができたり、人の気持ちが分かったりする。で、それだってギフテッドだし、いろんなバリエーションがある中で、やっぱりそのテストを受けさせて、最初からこう決めちゃうじゃなくていいんだろうなっていうのは、うん、あったかな。でもこれするとほら、受けてるお母さん方もいるだろうし、一人そのなんか全員受けることが悪いと言ってるわけじゃないけれど、まあ、うちの子には合わなかったっていうのが最終的な結論なのかもしれないけどね。うん、
すごく面白い。なんかそれが普通の教育の中で、じゃああなたはこういうことが得意だから、こういうことはちょっとどんどんやってみましょう。ただこっちの方が苦手だから、うん、こっちはゆっくりやりましょうかみたいなのが選択できたらいいんだけどね。やっぱ難しいね。人でもいるしね。
そうなんだよね。
施設やら。うん、
でもそのエミが出会ったような、その例えばこの人は本当にギフテッド、まあ、いろんなタイプがいるとはいえ、うんうん、ギフテッドだなって思う人たちが、その今子供が通ってるようなプログレッシブ教育みたいなところにいてると、そのギフテッド教育とかギフテッドの学校っていうふうにくくらなくてもできると思う？
いるよね。うちの、その、お母さんに信念があるんだ、お母さんお父さんに信念があるんだ、ご両親に信念があるんだなっていうのが、クラスメートに一人いて、相当算数ができるらしいんだよね。
ああ、
で、その、もう引いてちゃすぎちゃってて、多分大変なんだと思うんだけど、クラスも、その中で3個ぐらいに分けて、グループ的に分けてみんなやるのよね。レベル的に。で、その子は一番上でも、もうつまらないんだと思うんだよね。ああ、でも、そこで、親御さんをサポート他でしてるから、多分、まあ、ご本人と話したわけではないけれど、やっぱりギフテッドに行くとある程度 そのグループの子たちがいないから、どうしてもインクルーシブがないと。で、社会経験としてその他のいろんな子たちと触れ合うという意味ではないから、そういう、なんだろう、あえてそうプログレッシブだったり普通の効率を生かせてる親御さんっていうのもいるような気がするな。
人間生きていく中で、そのやっぱり大多数がいわゆる普通なわけやん。で、その中、うん、その世界で生きていくためには、やっぱりこうちょっといわゆるそのギフテッドみたいな、こうと小さなコミュニティじゃなくて、うん、公立のこう幅広いコミュニティで、ちっちゃい時からこう生きる力をつけていくっていうのは、まあ、なんかわかる。
まあね、ただうちの連れみたいに、いわゆるそういうギフトってずっと小さい頃から行って、それでも本当ずっとチェロして、ずっとチェロできてきた人なのよね。それしかしてないし、それしか知らないと。やっぱり社会性あるかって言われると、そうね。でもいいんだろうな。チェロ弾きしてりゃっていうのが最終的な感想だから、別に悪いわけではないんだけど、ね。
そうそう、本当にそれ。本当にそう思う。
じゃあ本当に今回は、えみちゃんに、おうち英語とか、おうち日本語とか、あと教育のことをすっごい興味深かった話をいっぱい聞くことができました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかもう本当、アメリカのこととか知らなかったし、すごい勉強になったし、あんまり私そんなに教育に興味ない人なんだけど、まあそうかとか、こう斬新な意見というか、面白いなと思って、ね、本当に楽しかったです。じゃあ、はい、本当にありがとうございました。それではバイバイ、ビビビッ。